名を呼ぶ者たち。バックヤードの暗がりに身を潜めていたシーナの耳にかすかな破裂音が届いた。静寂を切り裂くたった一発の乾いた銃声だった。今のシーナは天井に打ちつける雨音と混じる微細な音を聞き逃さなかった。通常の打ち合いなら連続した発砲音があるはず。しかしこれは単発。それも明らかに遅れた一発だった。接近戦。一瞬脳裏に浮かんだのは二人の男の影。ユージとヤドルチェンコ。どちらも視線を渡ってきた戦士。どちらも容易には死なぬ男たち。シーナの表情がわずかに動く。ナイフか。経験上直感がそう告げていた。あの一発は刃の間合いに入り、揉み合いの末ナイフの切り込みを受けながら打ち返したものの銃声だった。ヤドルチェンコ、あの男なら胸を裂かれてなお最後の一弾を敵に向けて放つこともあり得る。ユージの狙いもヤドルチェンコの心臓、ヤドルチェンコの狙いもユージの急所。互いに譲る気も生き残る気もなく、互いを道連れにする。その壮絶な一瞬が音となってシーナの耳に届いた。相打ちか。シーナは静かにつぶやいた。口元にわずかに浮かびかけた霊笑はすぐに消えた。ビルの中は機動隊の影すら消え、ひたすらに雨水が崩れた天井からポタリポタリと床に落ちる音だけが支配していた。まるで死の余韻に包まれたような静寂。その中で遠くから新たな銃撃音が響いてきた。一斉の乱射、銃火器の反響、次の戦いが始まった。シーナは立ち上がり、そっとつぶやく。ベネシュか。濡れたコンクリ片の上に雨が跳ねる。崩れかけた天井から水滴がポタリポタリと落ちる音を背に、シーナは立ち上がった。床に転がる破片を踏まぬよう、慎重に足を進めていた時のことだった。不意に廊下の奥の暗がりから動く影。シーナも反射的に腰のホルスターに手を伸ばした。銃口を向けた先、現れたのはキッカー。そしてその背後からやや遅れてくるだ。瞬間、キッカーも銃を構え、シーナと互いに照準を重ね合う。黒田はワンテンポ遅れて銃を抜いた。その構えはどこかぎこちない。
自衛隊か。
迷彩服に身を包んだ二人の姿を目にしたシーナはそう思った。だが次の瞬間には判断を終えていた。まず奥の男を撃つ。それが最適化じゃ。銃口を黒田に向けかけた刹那、その黒田がぽつりとつぶやいた。
陣川誠司。
その名を聞いた瞬間、シーナの表情にかすかな揺らぎが走る。引き金にかけていた指がわずかに止まる。
陣川誠司、俺はあんたを待つ人の言葉を伝えに来た。
吉川は横目で黒田を見た。 何を言い出すのかという一瞬の躊躇の後、銃口を保ったまま判断を委ねるように動かずにいた。
何のことだ？
椎名が言った。
セミネ村の朽木さんだ。
椎名の眉がわずかに跳ねた。
セミネ。朽木。
目の奥に明らかな動揺が浮かぶ。
俺は朽木さんに言われたんだ。あんたが生きてたら、親さんのカメラであんたを撮影して、その写真を送ってくれって。もし死んでたら、そのカメラを墓前に備えてくれって。
椎名の脳裏に記憶の断片が蘇る。金沢で生活を始めた頃、県警本部の一室、定例の聴取に椎名と富樫が対面していた。富樫は黙って手元の段ボールをゆっくり上げ、中から皮巻きの古びたカメラを丁寧に取り出した。
このカメラ見覚えあるか？
革張りのグリップ、真鍮とクロムの質感。椎名は息を呑んだ。
ニッカースリ
ー、お前の親父の形見や。
どうしてこれを？
セミネ村のくじきさん知っとるか？
椎名はうなずいた。
廃村になったはずだ。
おや、おやけどあのじいさん今でも陣川家の家手入れしとれん。あんたの帰り信じてな。
俺は26年前に行方不明になったんですよ。
ほんでも信じとる。信じとるんや。あんたが生きとるっちゅうことをな。
富樫は静かにカメラを見つめた。
このカメラは、朽木さんがある男に託したもんや。陣川誠治が生きとったら、このカメラでそいつの写真撮って送ってくれまってな。死んどったら、墓に備えてくれって。
なんで、そんな。
あの災害を経て、生き残って家に戻らんのは理由があるんやろ。ほんなら無理に政治には会わん方がいい。ほやけど姿だけでも見たい。だから写真だけでいいってな。
富樫はカメラを差し出した。
わしの前におるのは椎名正明。陣川政治は死んだ。このカメラはお前に渡す。
雨の音が現実へ引き戻す。椎名は銃口をゆっくりと下ろした。
まさかこんな形で生きてるなんて。
黒田がつぶやいた。椎名は言葉を発しない。
なんで生きてたんだ。
問いは投げかけられるが返答はない。
こんなだったら死んでりゃよかったんだ。 死んでたら、そのまま死ななかった。
言葉の重さに黒田の声が細くなる。
お前が死んでたら 消え入りそうな声。
こんなんじゃ朽木さんに誠治生きてたよって言えるわけねえだろう。
吉川は横目で椎名を見た。最初に感じた尋常でない空気、感情という概念を捨てたかのような男。打つべきだと体の芯が命じていた。だが今目の前にいるのは違う。感情を持ち過去にとらわれている人間だった。吉川はゆっくりとわずかに指先の力を緩めた。しかし照準はまだ外していなかった。爆発音とともに吹き飛んだ瓦礫の山が火花を散らし空気を裂いた。金沢駅構内、ヤドルチェンコの亡骸が地の海の中に沈んでいた。黒い手袋をしたベネシュがその傍らに立ち、彼の瞳を一別すると無言でキビスを返す。周囲にはまるで赤子の手をひねるように蹴散らされたウッダバの死体が転がっていた。彼らが正規戦を知らぬ烏合の衆であったとはいえ、瞬く間の制圧だった。トゥマンの機動力と火力が局所戦でいかに猛威を振るうかが如実に示された現場だった。その瞬間だった。
大将、見てください。
部下の一人が低く告げる。ベネシュが顔を上げた。暗がりの向こう、四方八方から忍び寄る気配。防弾装備に身を包み、サイレンサー付きの短機関銃を携えた黒影。
特殊作戦軍、一個招待か。
そのようです。
ベネシュは、眉をわずかに吊り上げた。配置は完璧だった。出口、通路、コンコース、柱の四角、全てが塞がれている。敵ながらあっぱれ。
数では5。
ベネシュは一度陣川に撤退を進言した際、このような状況に置かれることを予期していた。だがそれを承知で残った。敗戦濃厚な戦場にとどまり続ける理由は、ビジネスとしての信頼醸成とともに戦士としての矜持だった。
前へ出る。
ベネシュは拳を固め、包囲陣の一点を見定める。
突破する。援護はいらん。
一瞬の沈黙。部下たちは目を見開いたが、次の瞬間には理解し、位置を変え彼の進路に視界を与えた。ベネシュが失踪する。動きはまさに歴戦の肝。包囲の一点に火線が集まり、その中央にわずかに生じた動揺の一瞬、特殊作戦軍の一人が反応の遅れを見せた。
抜かれた。
その一瞬が全てだった。ベネシュは滑り込み、低い姿勢のまま制圧射撃を浴びせ、2名を倒し一瞬の突破に成功した。だがその先に現れたのは林立する銃口だった。第14普通科連隊。
構え。
ベネシュは一瞬口元にわずかな笑みを浮かべた。
やれやれ、これで終幕ってわけか。
ハゼる雷鳴が一線闇を切り裂いた。それと同時に重装甲車両がエンジンを鳴らせて通過していった。第14普通科連隊がベネシュを包囲してからわずか3分後、
駅北側の旧市街方面から国籍不明の兵員が突如出現した。正式化されたカモフラージュパターンだが、どこの軍属とも判別しがたい。展開の速さ、射兵を意識した進軍ルート、統一された装備、それは紛れもなく正規軍の動きだった。偽装シェルがあればツバイスタン人民軍、正規の山岳両兵か。第14普通科連隊の情報将校が双眼鏡を下ろしてつぶやいた。構成人数およそ1個中隊。ベネシュを包囲していた自衛隊部隊に向け、広場を横断するように弧を描いて進行してくる。気象なしだが発砲なし。交戦意思の確認も取れていない。黒木特殊作戦軍軍長の横で無線手が周波数スキャンを続けていた。その時だった。広場の中央部で放置された SUV 車両の上に一人の男が立った。カーキ色のレインパーカー姿、帽子も階級章もない。背は高く、肩幅は広く、双眼鏡越しにもその目が冷たいのが分かった。
あれがプリマコフ中佐。
黒木の声は低く張り詰めていた。すでに情報は桜井官房長官の指示で共有されていた。金沢駅構内で民間人を殺害されたツバイスタン国籍者、正確にはアルミア・プロポスティアを名目に、彼ら保護のための部隊が侵入してくる可能性、その主導者がツバイスタン軍政派の中核であるプリマコフだという事実。
発砲の有無に関わらず、これは明確な主権侵害だ。
通信手の背後で特殊作戦軍の軍長黒木為朝がつぶやいた。戦場にはすでに自衛隊警察双方の戦力が展開しているにもかかわらず、ツバイスタン人民軍が部隊単位で介入してきたという事実は、法的にも外交的にも宣戦布告に近い。黒木が部隊無線を握る。
特殊作戦軍、対ゲリラ接触警戒配置、実弾装填済み。第一接敵目標は北東側ビル群。
了解、軍長、許可は？
すでに出ている。桜井官房長官より武力制圧を前提とした交渉開始の大臣承認が下りている。
その報告に空気が一段緊張を増す。桜井官房長官はこの時点で全てを見通していた。エレナ・ペトロワが差し出す経済協力と拉致被害者返還カードは確かに外交上の特典だった。だがその陰でツバイスタンの軍政派がこの好機を潰す動きを見せることもすでに織り込み済み。ならばあえてそれを受け止め、日本国の正規軍と法執行機関が排除することに意味がある。米国も中国もそしてロシアすら見ている。この小さな都市で行われる即応対応が国家の信用を図る天秤となる。
河川制圧準備、車線工作区域すべてマーキング完了。
やつらの狙いは駅内部のトゥマンか、あるいはシーナか。
黒木の頭に浮かんだのは内調の上杉だった。
敵性の突入兆候が見られた時点で完全制圧に移行する。判断は現場指揮官に委任されている。
官邸の意思はすでに固まっていた。そのための役目が彼らに託されている。金沢駅構内、臨界点に達しようとしていた。
五ノ瀬、いかがでしたでしょうか。ご意見やご感想があればポッドキャストのレビューや X からお寄せください。 皆様の声は非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてここからは少しだけ制作者闇と船 F からのお知らせです。実は今全く別ジャンルになるんですけれども、48歳から家を建てるおじさんという新しいシリーズを準備しています。まあ、タイトルの通りまさに自分の家をどうするかという話なんですけれども、まだ何にも形にはなってはおりません。それでもいずれちゃんと始めるつもりですので、その時にはまたご案内させてください。ではまた次回のこの線でお会いしましょう。ごきげんよう。